恐るべしというか、ちょっと面白いこと、僕それツイッターに書いたんですけれども、
はい、
通勤のね途中で拾い物したんですよ、
はい、
道路の上でね、それはパスケースなんで、グリーンの革製のパスケースなんですけれども、
はい、
スイカとかそういうものを使われてる方って結構ああいうものに入れてる方多いんで、薄っぺたい財布とかではなくって、もうパス専門の定期専門の入れ物に入った、
はい、
グリーンのね、
うん、
やつをちょっと拾ってっていう事件がありまして、
はい、
でそれはなんか不思議なことにさ、僕以外にも当然駅のまあ駅からもそうね5分ぐらいのところだから、割と人通りが、
校内ではなくて、
校内ではない道路ですね、
はいはい、
通勤路、
はい、
うん、でそこに落ちてたものを、だからまさになんか僕に拾ってくださいと言わんがごとく道のど真ん中にペタッと落っこってたんですよ、
はい、
でまあスイカってなんて、結構スイカ自体に表面に印刷されてる部分があって、
はい、
いわゆる場所ね、だからどこ駅からどこ駅とか、それをちょっと申し上げられないんですけど、
定期だから、
定期だから、
はい、
で期限、何日から何日までっていう期限と、うん、お名前と、年齢、
年齢まで、
年齢が書いてます。
へ
え、でそれが書かれてるんで、
はい、
まあそれちらっと、まあ、別に見るつもりはなかったんだけど、
うん、
でどうやらそこに3枚重ねになってて、多分クレジットカードか何か そのお店のカードとかね、
はい、
そういうプラスチックのカードと、どうも銀色のロッカーの黄らしいものが入ってました
と、はいはい、
でもうそのまま僕じゃあこれこのまんま駅に向かって、その駅のね改札で駅員さんに渡せばいいやと思って、うんうん、結構習得定期券ってさ、駅で黒板にね、昔はスイカとかの前でも書かれてたことあるんですね、ここに落ちてましたっていうのがね、
はいはい、
で僕ね、なんぼかね定期って落っことしたことがあって、それで、助かったことあるんですよ、
はい、
で今スイカの場合はスイカ購入時に個人情報を結構確かね入れるんです、最初にね、
うん、定期だったらそうですよね、
でそうするとね、俺一回ね連絡が来た時あったんだったかな、習得で届いてますよっていうね、
はい、
スイカになって
から、ああよかったですね、うん、
でそのスイカってだから僕以前の備えトロンで携帯電話にも入れられるんですね、クレジットカードとかも今プリペイドカードみたいなのも入れられますよね。例えば7個なら7個アプリで携帯をかざせばそれで OK っていう、
はいはい、
でスイカも携帯にも入れられるわけなんですよ、
はいはい、
うん、で俺はそうすると携帯を、まあ、にトラブルがあった時にだか忘れたりとかした時にめんどくさいんで、
うん、
一応あんまり分散して持ってますとか、はい、スイカはスイカでカードで持ってますっていう話しましたけれども、
はい、うん、
まあ、まさになんかそういった案件の、
うん、
そういうバラバラにして二十歳のこのやつだったんで、で、まあでも不思議とだからさ、そうやって話してる、だからここにつながるんだったのかなとか、なんか不思議なつながりを感じてね、
うん、
でその時雨が降ってた後で、
うん、
まあそういうこともあってペタッと道路に落っこってたもんなんで、
うん、
僕そのまま手に持ったまま傘さして、
はい、
でなんていうの、別に掲げて割って歩いてるわけじゃないですけれども、うん、手に持って歩いてたんですよ、
はい、
でもうほらもう駅かもう5分で駅ですから、
うん、
でそしたらもうね駅にの構内に入ろうかっていう寸前のところで、ね、なんか当然のごとく女の子が、うん、っていう、当然っていうか、なんていうのかな、僕のことを怪しみも何にもなく、僕のところにスーッと近づいてくる女の子がいて、
はい、
前からね、僕は駅に向かってるんですけれども、
はい、
その駅の中側からこっちに向かって、
うん、
で、なんか親しげなもうさ、満面の笑みで近づいてくる子がいて、 そうか、この子かと思ったんですよね。で、したら、あ、すみません、これどこに落ちてましたって言われて、
はい、
そこのね、途中のその和菓子屋さんの前に落っこって、はい、あーって言って、
うん、
で、なんていうか、あ、よかったですねって言ったら、本当にどうもありがとうございますって言って、スーッと駅に入っていっちゃったんだけど、うんうん、まあ僕もそのまま駅に向かっていったんであれなんですけど
ね。はい、
で、多分同じ電車に乗ったと思うんですよ。方向が、定期の方向が同じだったんで。うん、で、それがなんとね、だから、僕が拾った日の1日前から始まってる定期で。
もったいないね。
そう、だから、ああ、大変、ね、ちょっとびっくりしたろうなと思ったんですよ。女の子もなくしちゃって、方ばかりで、
うん、
半年だった。あ、1ヶ月定期かな。
うん、
で、それで、ただね、今、スイカってさ、そうやって、個人情報が中に入ってることもあるし、
はい、
で今ほら使われた場所とか金券としてもプリペイドカードとしても使えますんで、はい、デポジットしてね、
はい、
使った場所とか嫌な言い方するとほら監視駅だったら監視カメラとかそういうのありますんで、
うん、
まあ、なんかほらお金引き出そうとしたとかさ、
はい、
そういうことももうできないですよね。もう拾ったら、
うん、
駅に渡すしかないんですよね。
うーん、
まあポッケに入れちゃうとかできないんです、とにかく、
うん、特にその個人情報と紐付きが強い定期タイプのものはってことですね。
だから落っことしても割と今は出てきやすいんだと思うんですよね。
うん、
うん、でだからそんなことがあって、でもすごく一瞬のタイミングでね、だから僕が早かったらそのまんまもう駅に渡して行っちゃってるし、うん、でなんていうのかな、そのすれ、よくここです見つかったなっていう。
そうですね。
で、ほら晴れてればもしかしたら僕トートバッグ持ってますんで、そこのポケットにポッて入れちゃったかもしれないんですよ。
持ちっぱなしじゃなくて、
雨に濡れてなければね、
はい、
だから雨が降ってたから持ってたからっていうこともあるし、うんうん、だからいろんなそういうすれ違いとか出会いとかのタイミングって後から考えるとなんかものすごく不思議なことありますね。
そうですね、
うん、
まあそれもさ、まあ、その子は駅に行って、
はい、
いざ改札を通ろうとしたらないってことに気がついて、
うん、
それで来る途中で落っことしたんだっていうことで走って探しに、心当たりがそのお店の前だとすれば、
はい、
まあ、で向かおうとした時にその方向から来た巻貝さんはたまたまその、ええ、自分のパスケースっていう風に一目見て分かるものを手に持って、
そう、まあ、割と鮮やかなグリーンのね革製のパスケースだったんで、うん、
はい、
遠くから見ても分かったと思うんですけれども、
うん、
ね、変な言い方ですけど、
はい、
女の子から、その女の子から見てね、
はい、
僕が光り輝くオーラをまとって近づいてくるように見えたと思うんですよ。そのグリーンを中心に
っていう
風
に、
うん、はーっていう、
うんうん、私のっていう風に、ね、そこにやっぱりその嘘がないから、
うん、
安心してね、
あ、そうそうそうそうそう
ですよね、って巻貝さんも、
そう、あ、そうそう、あ、ちょうどまあ当然二十歳の女性っていうことが、その、うん、顔はどうしてもその容姿としてはね、
うん、
思い浮かぶものがありますんで、うんうん、あ、まさにその二十歳ぐらいの女の子が、うんうん、来たんで、ああなるほどねと思ったんだけど。
それがその定期じゃなくて普通のスイカだったら、
うん、
でも本当にあなたのですかっていうふうになりますよね。そうそうですね、
なりますもんね、
う
ん、
でそれで、まあ、定期だとしても、
うん、
駅員さんの前で、うん、じゃあ一応駅員さんに対してあなたの件を証明してもらって、
あ、そうなりますよね、うん、渡すわけいかないよね。
渡しちゃったらもしかしたら搾取しようとしてるっていう悪意を持って、
うん、第三者かもしれない、
ね、知れないからっていうのもあるけど、
うんうん
うん、
でもねすごくねなんかね、
うん、
不思議な体験っていうか、
はい、
思い出すにしてつけてね、
はい、
なんかすごく反芻したんですよね、そのことをね。
なんかね、僕がもうあと何歳か若かったらみたいな
ね、えなんか、まあ、まあ当然僕はその脳内に、
はい、
東京ラブストーリーが流れましたけどね
東京ラブストーリーって
小田和正さんの
「
日あの時」ってやつね、
はいはい、流してて、あれってそのハッピーエンドなんですか。
あ、どうだったかな、なんかちょっとドロドロとした
しますよね、なんとなく、
う
ん、
まあだってあれなんかもともと付き合ってた子じゃない子と付き合う話ですもんね、確かね。
そうなん
ですか。カーンチとか言って
るのが、ね、あれだっけ、女優さん、
あれはタカアトの奥さんだよね、あの石橋の奥さんだよね確か、
鈴木
ほなみ、
ほなみさん、
うん、
うん、なんだっけ、リカって名前
だ、ね、あ、そうそうそう、あのあれですね、モーニングのあの島耕作の書いてる人の奥さんね、
アスナロー物語とか書いてらっしゃる方、
もうそっちも有名な漫画家さんですよね、
うんうん、読んだことはないしドラマも見てないけど、
あ、僕はでも絵自体よく覚えてるんで何回しら読んでるはずですね。
そうそう、だからあのトレンディードラマって言われてた、その東京ラブストーリーの小田、うん、和正さんが主題歌で、小田裕二と鈴木保奈美と、うんうん、江口洋介と、
うんうん、
あともう一人ちょっと女性がいるでしょ、うんうんうん、そうですね、絶対、うんうん、っていうこうキラキラした感じに比べて随分なんか落ち着いた今時の少女漫画とか青年漫画じゃない感じの、うん、だからそれこそモーニングに載ってるような感じの絵柄でちょっと意外だったんですよね、
うんうんうん、だからそうそう、そんでね、
はい、
まあちょっとまあオカルティックな話っていうか、
うん、
ちょっと科学で証明できない話ですね、こういう偶然性みたいなの
ってさ、
あと、ね、からその関連付けてなんかどんどんどんどんこうあの紐付けちゃうんで、
うん、
あの出来事をね一つ、うん、だからそうやって、まあオカルティックな気持ちになるんだけれども、
うん、
例えばでも、こういう僕はもうあの配信始める前に、
はい、
すごく感じてたことですけど、
はい、
あのこれもう何度も言ってますけれども、その聞いてるポッドキャスト番組があの突然話題が被り始めると、
うん、
あっちもこっちもこの話題で今やその自分が喋ってるようなことがその同じ次の日とかいうタイミングで同じ話題が出てきちゃうとか、例えばさすごく大きい例えば、あ、新エヴァンゲリオン見ましたみたいな話だったら、つまりホットトピックだから、
はい、
あ、どこからもっていうことあるんだけど、じゃあ例えばすごい古い映画のことをこう取り上げたら、 あっちもそれ始めましたとかさ、
はい、
なんか結構あるんですよね、
うん、
で、え、なんでここでこのタイミングでっていうその不思議なね、
うんうん、
でそれももちろんその自分が関連付けてるからっていうこともあるんですよね、
うん、何もその偶然の一致が起きなかった時はただ平坦に流れていくけど、
うん、
偶然の一致が起きた時だけを
自
分がピックアップするからっていうふうにはまあ言われるわけですけど、
これはあのちょっと古い話になりますけれども、
はい、
ソナイアカデミック の、
はい、
あの偶然と必然みたいなね、
あれ続きやってないですね思い出しちゃった
あの辺の話にも、あのちょっと関連してるんですけれどもね、
はい、まあ、うん、心理学 の、 あのユング心理学でシンクロニシティとか共時性、
共時性
って言ってるようなこととかもそうなのかなって思うし、うんう
ん、だでもさ俺それないとはねちょっとねとても言い切れないんだよね、なんかな、うん、そういうそのじゃあ物理の発見とかも、
はい、
あともうみんなで競争してさ同じ目標に向かってうわーっとさ研究進めてるってことももちろんあるんでしょうけど、もうちょっと昔の大発見とかだと全然関連のないところで同じような発見がタッチの差でね、
はい、
こっちが有名になったとかさ、うん、みんな同じこと考えてたとか、
うん、
例えばね芸術関係のことなんかでも僕は多少そういうことあると思うんですよね、モチーフがちょっとこう全体的に世界的に扱ってるモチーフが似ているとか、うん、うん、なんか不思議なそういうことって、大脳神秘質系で起きてるんじゃないかっていうね、うん、感じがすごくするんですね。
自分が子どもの時とか、
うん
うん、若い時具体的にはインターネットがなかった頃と比べてどう思いますか、
は
い、
僕はかなりその昔から、そういう偶然の出会いとかそういうものには非常に興味があって、で俺はねすっごくあるなと思ってた、そういうなんていうのかな、
その頃から
その頃
身の回りで起きていた、
なんかここで会っちゃうっていうところで人と出会っちゃうとか、
はいはい、
うん、 吉祥寺でブラブラしたら、あのなんだ、高校時代の友達に会っちゃうとか、
うん、
って何やってんのかなそこでっていうさ、
うん、
いうようなことがそこ多かったんで、うん、そういうことでね、いつもお金拾うとかね
いいこと。
もそれもなんかそれ幼稚園の頃ですからね、その頃から思ってたの。大概毎日拾ってましたね、100円
ぐらい。毎日
毎日
すごいですね。
中学ぐらいまでかなり続いたかな、
はい、
毎日じゃないんだけど、
うんうん、
かなり拾うんですよ。
へ
で、それこそね、サラリーマンになってからも、人が大勢わーわー歩いてる改札口のコンコースのところで、よく多分ね、万が一のためにあの潜ませた、それこそパスケースとかに潜ませてた1万円札ね、
はい、
四つ折りにしてピターッとこうなっちゃって、こう、はい、なんかアイロンかかっちゃってるみたいなやつが、うんうん、そうそう、ポコンとこう誰も拾わないんだよ
あ
でもそんな不思議なことは、だってわーわー人歩いてんだよ、
うん、なんかこうちらっと横で目で見て1万円だったらみんなね割れ先に拾いそうなものだけど、だけどどうなんだろう、泥棒したって思われたくないみたいな。
いやでもさ、お金だから。でもさ、じゃあそのままじゃあ僕ね、駅では何回もお金拾ったことあって、
うん、
で駅のねコンコースのところにね千円札がね 3,4 枚でバラバラバラって落っこってて
はい、はい、
それだから何か誰も拾う。で俺そのまま拾って、はい、駅のゴルゴ落っこってましたってです。だから駅員さんも困ったと思うよそれ、
うん、だ
まあ、名前書いてるわけじゃないし、
まあ、とはいえ、まあ、一応届け出から何ヶ月経ったらとかっていうのか、うん、
そのね1万円拾った時はさすがに俺ポッケ入れちゃったかなだってこれどうしようもないでしょあれ。
まあね、
うん、だって、
うん、
落っこってませんでしたかってさ言ってくる人もあれ多分いないだろうし、
うん、まあ、駅の拾得物って、その、まあ、忘れ物だったら何ヶ月か経って持ち主の法的な権利が消えたら、そのなんだっけ、オークションじゃないけど、
うん、
そういう中古の、
うん、
忘れ物市みたいなやつ、
はいはい、ありますよ ね、
いい傘とか結構買えるんだよって聞いたことあるけど、現金はね
どうしようもないでしょ。だって俺現金はね本当に何回も拾ったことあるんですよ。財布もね3回や4回じゃないと思う多分
はい、
で小さい頃から含めてね、
はいはい、
で1回なんでね、車を運転してたらさ、真ん中の植え込みのとこにあれどう見ても千円札だよなとかいうのをちらっと見て、でどうしても気になって、
うん、
ちょっと行ったところに車止めて、
はい、
もう一回見に行ったらやっぱり千円札でっていうことがありましたしね、
はいはい、
なんかね不思議となんかその縁があるっていうか、そういうことも、うん、
でなんか竹やぶにたくさんお金が落ちてる話とかね、ありましたよね、昔ね、うん、ニュースになるようなやつだと。
ねそれね僕のね同級の頃にね、なんとかさんっていう人がね、あれ1億円だったかな、お父さんが拾った人いますよ。
へ
ー、ドイツの学校の学年の地域でね、
はい、
有名な大貫さんだったかな、うん、
うん、
あの頃そういう事件もありましたね、はい、よく何のお金なんだかわからないって、マネーロンダリングに使ったんだかなんだかみたいな、
うんうん、
だって名乗り出ないのおかしいですよね。
そうですね、言いづらいお金なのかな
って、うんうんうん、まあ、何の話でしょうかっていうことになっちゃいましたけど、そうポッドキャストなんかもだからそうやって本当にね、最近だとまああんまり言うとちょっと語弊があるんであれですけどね、
はい、
何ぼかありました僕が喋ったことが、
うん、
例えばほら当然さ生放送してるわけじゃないんで、僕たちだってさまあ1ヶ月単位ぐらいで、
はい、
収録したものをこういろいろゴニゴニゴニしながら、
うん、
出してるんで、
はい、
なんとかな、そんなにすぐっていう、だから撮ったタイミングが同じかどうかもわからないし、
はい、
なんかいろんなことあんのに出たタイミングが一緒になってくるっていう、
ね、まあそっか、収録ベースでいつだったかっていうのはわからないわけですもんね。
そう、そう考えるとなんかすごい不思議で、
うん、私さっきその巻貝さんにそういうことがインターネットに触れる 前からあったか、うん、後になってからあったかみたいなことを、あの尋ねて、巻貝さんは結構昔からそういうことあったよっていうふうに、
はい、
だけどその今のそのお金払うとかっていう偶然とかではなくて、まあ、友達とその偶然同じ場所にたまたま出向いてたっていうのは近いかなって思うけど、うんうん、その同じ話題をそんなに特にホットトピックでもないのにしがちな人が身の回りにいるっていう現象は、
はい、
まあ、昔はそういうふうになっても気がつかなかったってこともあるけど、それをその
そうですね、うん
うん、今はあのインターネットっていうものがあって、
うん、目につきやすいと、
それでそのポッドキャストっていうメディアを聞いたり、
うん、
まあ、ましてや配信してるっていうのがすごく小さなコミュニティというか、
はい、
同じような特性を持った人、
うん、そうですね、自分が聞いてるのも自分の興味の範囲内だし、うん、で話す内容もそこに近くなってくるということは当然あるでしょうね。
そうそう、で最近のその心理学みたいなものとか社会学みたいなものでどういうふうに言われてるのかは分からないんですけど、うん、7人人をたどれば全然知らないどっかの有名人につ ながるみたいなネットワークの、あの
話はよくありますね。
ありますよね、
うん、
っていうふうな感じで、
そうそう、つながりをよく考えてみりゃそんなもんですよってことかな。偶然みたいに見えるんだけども、
うんうん、
よくあることなんですっていう、
うん、でそれがこう見えやすくなってるっていうことと、うんうん、かそのポッドキャストをやったり聞いたりしてる人っていうのはある程度もうセレクションされた、
そうです、
ね、何らかのこう偏った
うん、
集団 で、
ええ、そうです
ね、でその人たちが接しがちなニュースとか、
うん、
コンテンツっていうものが、
はい、
ある程度偏っていて、
うん、
で同じような時期に自分のすぐ隣じゃなくて3つ先くらいの人がそれに接触してる、
うん、そうですね、
うん
うん、だからそれが本当に見えやすくなってるってことですね、うん、
かなって思ったから、うん、そのインターネットの普及の後とは前でどうかなっていうふうに思ったんですけど、
うんうんうん、
で最近、いつだったかちょっと忘れましたけど、あの産総研っていうふうに略称があるんですけど、はいはい、産業技術総合研究所っていう、経産省、
はい、そうですね、
が
管轄の、ね、
管轄の国の研究機関があって、うんうん、でそこでいくつか日本にその支部っていうか、
はいはいはい、
本拠地と、支店みたいのがあるんですけど、その中にAI に特化して研究してる研究所があるんですね、
はいはい、
でそこが開発してる、AI が、
うん、
次世代型 AI って言われている。
次世代っていうのがあるのね。
またね、でも次世代って名前つけない方が、ね、いいっていうのはシーケンサーの時にみんなこぎたんじゃないのって思うんだけどでそれがなんかなんだっけかな、ベイジアンネットワークっていうものらしいんですよ。
ああ、あれか。あ、はいはいはい、わかりました、
うん、でそれどっかの擬人化、
うん、
よくカンコレとかさ、
うんうん、
あとケモフレと
かさ、はいはい、
あと刀剣、
うん、
なんランブ、
はい、
みたいなやつで、まあ、もともとは生き物ですらないものをキャラクター付けして擬人化したやつで、それでいくつかの質問に答えると、あなたは、東京大学さんとか、
うん、
あなたは明治大学さ
ん
みたいにこう診断してくれる
アプリ
を、その産総研とその大学擬人化の人がコラボして、ゲームとして提供してくれてて、
うん、
でただ一応その世の中の、うん、何の根拠もない診断メーカーとか
じゃないですね、
ではなくて、一応そのそれはそのサイトに行って説明を読んでもらうのが一番いいんですけど、
うんうんうん、
この質問に例えば朝ごはんは何を食べますかとかさ、
うんうん、僕それやりましたね。
あ、そうですか、自販機で買うのは何ですか、
簡易的にやるのと、
うん、
いっぱい質問が何個もやるのと 2パターン選ばれるようになってましたね、はいはいはい、俺長い方選びましたね、
うん、なんか5個くらいであの質問で結果を出す簡易バージョンと20個くらい、うんうん、
結構ありましたね、うん、まあでもわずかあの直感的にパパパッとあの選択できるもんなんで、
はいはい、でそれでだからそのなんでそのコーヒーを買うって人が何々大学さんがっていうふうになるかっていうことについては、ねうんね、あの統計的にこれを選ぶ人はこういう情報と、うんと親和性が高いっていうことをその世の中のビッグデータから拾ってやった結果でやってるんですっていうふうに、まあ、説明が簡単に言えばそういうふうに言われてて、でもだからこう、まあ、ゲームとしてはただのゲームなんだけど、うん、そのベースになってる次世代 AI っていうそのベージアンネットワークの考え方はなんかすごい、まあ、面白いけど、うんうん、あでも今更今そうやって科学的にある程度こう可視化してこういうネットワークで抽出した結果あなたは何々大学さんタイプである確率が何パーセントっていうふうに出せるようになったっていうのは面白いなって思ってて、
そうあれなんかまあちょっと皆さんあの別これ変なもんじゃないんで、
うん、
あのやってみたらいいと思うんですけど、あのね何ぼかあの質問進めていくと、
はい、
あの途中でさあなたはもしかしたら何大学タイプかなっていうのが、
あそう上の方に、ね、出ててね、確か出て
途中でさあれって俺ね最初ねあなたは武蔵野美術大学タイプかもなみたいなのが出てて、
はい、
結局最終的に出たもの違うんですけれども、うん、なんか面白いなと思ってさ、
うんうん、
なんかあれだからもうさそういうふうに出るあの途中 で出す意味っていうのももしかしたらこれあんのかなとか言って、そこからなんかこうなんていうの寄せてくのかみたいな心理的なプレッシャーがかかるのかなとかさ、はいはい、あれなんでこれ途中から、それはねすごく不思議に思ったんですよね、
うん、そのああいうので途中でフィードバックで、あなたは今このタイプに近づきつつありますっていうのが分かるっていうのも他の診断ゲームには
初めてですね、
なくてあれは面白かったなって、
そうだから、ま、はっきり申し上げて、まあ、まあ診断系っていうのは僕らは批判したことありますけれども、
はい、
まあそうじゃないものもございますんでね、
うん、まあ
占いっぽくないやつね。あ、占いの話もしなくちゃいけない。
あ、そうですね。こうベースになってる何かにどれくらい自分が信頼を置けるかっていうことが明らかになってるものであれば、安心してこうやって遊べるんですけど。
うんうん、まああのほら、だから診断メーカーってさ、あのあれなんか誰かその何パターンかこう考えて、
うん、
あのまあ。何種類か答え出していくわけでしょ、あれ、
はい、
それ別に占いでも何でもなくて、
うん、
で診断でも何でもなく、
うん、
最終的な答えがじゃあ5パターンあるのか10パターンがあるのか20パターンあるのかって20パターンぐらいあるとなんかあ本当に似てるわとかなっちゃうみたいなさ、
まあなんかこう質問にちゃんと答えさせたり、うん、その人の過去の何ヶ月か
分
か
のツイート
から、
あ、ツ
イートもね、うん、
あのそれ紐付けでいいですかっていうの出ますもんね、うん、
単語を引っ張ってきたりしてはめ込むっていうことなんですけど、うんうん、診断メーカーの特にあのツイッターでとかで、SNS で結果が拡散できるやつっていうのは、当たってるか当たってないかっていうことがそのソフトの人気度、
うん
うん、生き残り度
うんうん、
とか
関与してると
に、関与は実はあんまりしていな
くて、ないと、
うんうん、その結果について、どれだけ自分がツッコミ入れられるか
とか、あ、じゃあ面白がれるか、あの受けが狙えるかどうかね
とか、その拡散した時に、
うん、おもれえなっていう、
自分とつながっている人から、うん、なんかいい感じのリアクションがもらえるかどうかっていうものが、生き残りの手段だっていうか、そのより優位になりやすいと思うんですよね。
結局あれか、その承認欲求問題みたいなのなんのか、 あんで俺はツッコミも入れやすいし、うん、みたいな、
こうあ、まあ、だから人が構ってくれやすいような結果が出るものが結果的に拡散されやすいっていう、
そうか、
うん、だからその診断ゲームにおいての生き残り戦略っていうのは
まあ面白いからいいんだけどね、
うん、まあ、まあ別にいいんですけど、うんうん、あの本当に当たってるとかって言ってると、
そうハマりますぜって話、
なんか大丈夫かなって思うんだけど、
あれだってさ、あれなんだろうかな、何回かやりゃあれそのために変わったりするわけでしょ。
そうだから自分が
好きなおもろいなっていうさ、
うん、
何回おもろいの出るまでやっちゃうとかさ、
うん、
なっちゃうもんね。
なっちゃうし、でテキストベースで出るものだったら画像じゃなくて、
うんうん、
まあ言ったら改ざんだってできるわけで、
ああそこそこそこ、うん、あ何でもできちゃうと、
そう、
うん、おなんか
また鳥が何の話、保険局
が受けちゃった、
うん、でそれで、
うん、
うんと残念ながらその私が短命審議の巻貝さんもねやってみた産総研さんのベイジアンネットワークのやつっていうのは、あの拡散力がないんですよね、そういう意味で。
ないでしょうね、
うん、
ただ面白いですよあれ、やってる最中の本人は面白いね、出てもは面白くないけど、
だから結果は別に面白くなくて、
そう、そこがいいところなんだ、
そうだから、うん、あの私も結果をツイートしてみたんだけど、
うん、
だけどその何を目的と、だからベージアンネットワークって面白いよねっていうふうに思ってもらうにはいいゲームなんだけど、
うんうん、
そのゲームをやってみようって気持ちっていうのは、うん、もうちょっとあれに拡散するに、
そうね、あのプロデューサーつけろってね、
プロデューサーっていうか、まあそうです、なんかいわゆる、うん、あの悪い例で言うと、より感染力とかの高いウイルスの遺伝子が挿入されないと、拡散はもうちょっと、うん、足りないかなって感じで、だからあれにそのなんとか大学さんっていうふうに結果が出て、
うん、
で相性占いで何とか大学さんと相性がいいのは何々大学さんっていうふうな結果だけ加味しても、そうするとあの私なんとか大学だったよっていう風にやってみて、
うんうん
うん、こうその人とつながりたい人が、うん、その人と相性のいい大学さんだった場合に言ってくれたりするっていう風に、
うん、
その要素を1個入れるだけでも、
うん、
拡散力が2倍3倍っていう風にね、
うんうん、まあキャッチにすることはいくらでもできる、
そうそう、
ここが素材であると
、うん、今のところまあそうなってないところが、うんうん、あの良心的だなっていう風に思ったりもしたけど、
うんうんうん、ねえ、
うん、
その AI な、まあ、AI が、あ、まだまだディストピアの話になっちゃうからやめよう、これは。うん、なかなかね、あ、特にさ、今なんだっけ、自動翻訳とかさ、
はい、
あっちの方うんと進んでくれるといいよねと僕は思うんだよね。
もう結構進んで
ね、かなりいってるけど、なリアルタイムに近い感じで、あのね、ただスピークしてくれるとか、
うんうん、
今ほらあれがあるでしょ、あのほらアレクサか、
はい、
なんかああいうのみたいなものをこう、アプリでこう搭載してみたいなのでさ、
うん、テキストベースのものはそのディープエールってみんなが、
う
ん、
あ、ディープエールね、うん、
でかなり精度よく翻訳できるように、うん、ともなってるらしいと、
うん、
で、まあ、日本語英語っていう風に結構、うん、違う言語形態のものだとそこまで良くないけど、例えば日本、うん、英語とドイツ語とかさ、
うん、
そういう、
あ、要するにあのあれね、文法 の、 あの主語述語の関係が同じやつは同じ早いですよね、
うん、
あのなんていうの、僕たちの膠着言語って言うんだっけ、あの僕たちがやってるみたいな、あの結論がなんか主語と述語がはっきりしてね、結論まで聞かないと分かんないってやつは、うんうん、あの反対側に反対側に訳していかなくちゃいけないんで、
うんうん、
あのそこにラグができますよね、当然。
そうです、まあ、その逐次的に訳すっていう今まで の、 その DVL 以前のやり方だから、うんうん、ではだから難しかったって言われてるものが、
うん
うん、すごくたくさんの教師データを入れてやることで、
う
ん、うん、そういうのもうまく訳せるようになりつつあるっていう、テキストベースでは、
ええ
っていうところまでもう来ていて、
まあテキストならね、
書き文字なら
ね、
でそれで、うん、と YouTube の
自動翻訳みたいな
動画に、
はいはいはい、
自動で字幕 じゃなくて、書き起こしをつけるとこはもう全然できてるんだ、でその書き起こしたものをじゃあそのディープ L で、
あ、もう一回やると、
今度翻訳すると、そうすると、別の言語の字幕が自動でつけれるようになると、でその別の言語の字幕を音声で読み上げるっていうところっていうのが、あんまりタイムラグなくできるようになれば、
そう
例えばその会議 の, その
同通だよね、
ズームとかにあのオプションで、今はズームタダで使えるけど、その同時翻訳オプションをその1時間あたりその500円とか200円とか100円とかで使えるっていうふうにプランが出たら使う人はいるでしょう。
いるでしょうね。
別にそのズームにしかつけれないわけじゃなくて、あの
なんでもみんな、
ネットワークで、オンラインでゲームとかしてる人
たちがこう
チャットで喋りながらとか、
全部ね、あれ適そうだよね。お訳してくれたら全世界レベルになるもんね。
そう
今ほら e スポーツっていうのか、ああいうのもあるからね、あ、そっちは進むだろうね。だからね、
だからそのゲームの中で、このキャラクターが言ってることとかのローカライゼーションっていうのは、そのリアルタイムでする必要がないからいいんだけど、そのオンラインで他のプレイヤーがいるやつについては、自分の分かる言葉に、してもらった方がいいから、
そうだよね、多少ラグがあってもさ、0.5 秒とかさ、1秒ぐらいだったらまあいいや、ここまで早くなってればってことあるもんね、そのくらい早くなって
る、そこはあのほぼ同時じゃないと、
あ、 0.01 ぐらいじゃないとダメだと
厳しいと思うんだよね。
そうか、リアルタイムに動
く、そう、打ったり打たれちゃったり隠れろとか言ってるわけじゃない。
いやでもさ、意外とさ、指で動かしてて喋ることにも自分の中でもラグがあって、でそこのさ、ほら感想みたいなことをわーって言ってるのが楽しいっていうようなタイプだったら、多少の遅延許されるような気もするんだよね。
まあ、元々の、回線品質そのものが良くないから、それは翻訳と関係なく、
遅延があるから、
単にあの回線が貧弱な環境にいると、ゲームがカクカクしてとか、まあ、ズームだって、
ね、
途切れ
たりますもん、ね、
して言えなくなるけど、それが一応その 5G とかその次の
6G、次世代になれば、
になれば、あの回線そのもののインフラとしては、あの大丈夫になるから、今度はその、今
言った、そのラグが気になってくると余計
自動翻訳の方が、あのほぼ人間が
言語処理
ぐらい の、あのディレイになれば、あの例えばその日本語しかできなくてもとか、英語しかできなくても、ゲームであの参加して意思疎通ができるようになるし、それからその映画見に行ったら、あの字幕の他にその、吹き替え版とかがそもそもなくなって、あの映画館で 3D メガネかけるみたいな感じで自分の端末とイヤホン突っ込めば、セリフについてはそっちから自分の言葉にローカライズされたものがもう聞こえてくると
思う。でもそれどうかな、その、あのほら僕らほら音声ガイダンス付き の、
はい、
あのやつ聞きに行くけれども、あのさ、翻訳されてればいいって問題じゃないじゃん。
まあ、もちろん、だけど、それを作るのにすごく労力がかかるでしょ今。
あ、今はね、
でそれはそれで職人芸として残ってほしいんだけど、その全ての世の中にある全てのコンテンツにそれをつけるのって人力でつけるの無理じゃん。
あ、無理、
そうすると
コストもあるからね、特に。
そうするとその元のコンテンツの質がいいものに、だから人に見てもらう価値があるものから順番につけられていっちゃってるけど、なんかありとあらゆるものに ついたらいいねっていう話だってことになると、やっぱりそういう AI のアシスタントにやってもらうのがいいよねっていう
こと、
だからその家庭で食べる自炊のお料理みたいなものと、そのレストランで食べる美味しいものが両方あるみたいに、なんかその家にある洗濯機とか炊飯器みたいな 家事とか家庭生活のアシストツールとしての技術っていうのと同じようなことが、
うん、
その今はだからあんまりお金をかけずにそこを享受できてるけど、
うん
うん、今はだからその特殊技能の同時通訳とか、うん、そういう、音声解説みたいなものが家電レベルにまでコストが下がって普及すれば、うん、そういうこともできるのかなって。
そうですね、
はい、
あとそうね、小説、まあ、テキストベースはもうじゃあだから翻訳業と、まあ、あとほら翻訳本、
はい、
でどうなっちゃうのかね。あの例えばさ文学的な小説とかだと、
はい、
そのあの翻訳技術ってすごく必要だけれども、
うん、
じゃあその技術書とかさ、
そうそう
だ、もういらなくなっちゃうのもね、
まあ、いらないっていうか AI がやってくる。そう
人間のマンパワーとしては
、はい、なんか文学とかアートの世界は、
うん、
その元が持ってる文章のニュアンス通りに訳してほしいから、
うん、
そこはまだ人間が頑張れる場所だと思うんだけど、
うん
うん、その今巻貝さんが言った技術書とかね、は別に
もうねだし、あ、だからあれでしょうね。だからあのマニュアルとかさ、ああいうのも今楽なんでしょうね。あのほら、あの世界中にくっつけなくちゃいけないようなさ、
はいはい、
世界レベルで展開してるような、まあコンピューターソフトとかだと、
はい、
あのほら、マニュアルくっつけるのめんどくさいんだけども、
うん、
まあ一個自分のとこでくっつけとけば、うん、あと勝手にどこの国のもやってくれますよってなったら、簡単だもんね、
うん。
まあ、と思ってるってことはもうやってるに決まってんだけどさ。
うん
うん、
あとはその論文とか、
あ、論文ね、
学会発表
とか、 はい、
あとはあの巻貝さんと一緒に行っているようなセミナーとかは、
はい、
あの日本語のしか今のところね私聞けないんですけど、
うん、
英語のは通訳がついてないと分かんないから、
うん、
だけどそういうのもその開催者側で用意しなくても、うん、自分の側の環境で、
うん
うん、そんなに拡張高く正確じゃなくても、
うん、内容が分かりゃいいやと、
うん、日本語字幕的に出してくれるものが、
うん
うん、Zoom なりその Teams なりのオプションのプラグインでついてくれたら、
うん、
そしたらなんかそれはあのお金払って、最初ね、
そうね、そしたらもう本当に、インターネットの、
はい、
あるべきってべきって言ってはいけませんけれども、うん、そのまあ言語の壁っていうのはすごくあるんで、
はい、
そうするとまあ面白いものいっぱいあるんだろうね。
そうだから
例えば俺チャイナのやつが見たいの。
そうそうそう、その後中東とか、
そうそうそうそうそう、
うん、全然普通にはニュースも何も入ってこないような
こ
ととか、
うんうん、
でその言語のその類型化とかみたいのが人間がやってるのと違う仕組みで、
うん、
きっとその AI はやれるはずだから、
うん、
そのすごく話者が少ないような言語であっても同じコストであの AI だったらやれると思うんです
よね。そうだよね、
うん
うん、あのそう、特別なお金払わなくてもいいと、スペシャルが少ないから特別に払わなくちゃいけないってことはないんで、
うん、そうそう、
イコールなんで、
うん、なんかあのお薬とかだとさ、その実際にその病気の人が少ないと市場マーケットがすごい小さいから、
うん、
その新しいお薬を開発するのにその患者数の少ない薬はなかなか開発されないっていうことがあるけど、はい、問題ですけどね。言葉の問題だったら、うん、英語にせよその、うん、もっと人数が少ない言葉にせよ、その AI がやることって同じだから、
うん、あ、だからこれはここ5年ぐらいでもう解決しちゃうかな、
うん、
意外と早そうだよね。
まあ、どういう技術的課題があったり、
うん、
運用の側としてどういうことがあるのかっていうのは全然わからないので、うん、なんとも言えないんですけど、ただあんまりにも早く進んでるから、
うん
うん、
だってあの意外とさ、ニュースとかだってさ、あのそういったもので隠されちゃうものもあるわけじゃない、隠されたヒドゥンね、あの、
はい、
覆い隠されてしまうっていうものがあるんで、
はい、
じゃあ例えばじゃあほら、まあはっきり言ってじゃあエンターテインメントだって、アメリカのものしか入ってこないと、イギリスとアメリカのものしか日本に入ってこないと、
は はい、
元はこれ中東のものとか、
うん、
そのものが入ってきやすくなったりとか、それはまあエンターテインメントの方もそうだし、ニュースとしてもさ、なんかさ、あれ都合のいいようにさ、だからイスラムの中東の話を遮られてるような感じもするわけね、俺言語の問題で、
はい、
あっちに起きてること全然わかんないな、アフリカとか
さ、うん、
それ翻訳がめんどくさいからとか言うよりも、そこを隠れみようにして見せねえようにしてんじゃないかっていうさ、
うん、
なんかそういうのは意図的なものも少し感じてたことがあるのね、はい、特にほらイスラム国とかがさ、
うん、
問題になった時とかって、うんうん、どっちあれイスラム国って結局どうなったんですかね、あれね、結局なんかあっという間になんか言わなくなっちゃうっていうさ、
そのビンラディ
ン、うん、まあまああの辺からそうだけど、
その制圧というか、うんうん、まあ、特殊部隊で攻撃かけて、はい、ね、射殺でしたっけ、はい、まあ後からあんまり入ってこなくなりましたよね、
なんとなくね、
うん、
わわわわ騒いでた割に、
うん、でそのイスラム国 IS、うん、IS って言ってたものよりもその後、アフリカとかの、
うん、
どこだっけかな、ソマリア、
うんうん、
とかあっちの内戦の話と一緒に入ってくるようになって今度は、
うんうんうん、
で、ボコハラムとか、
ああそれでもイスラム国の前ですよね、もともとあったのはボコハラム、
あそうなんですか、
アフリカの問題としては、うん、ボコハラムとかもっと前だと思いますよ、
うん、でもあれも、イスラミック的によ ろしくないっていうものを、
はいはい、
イスラム原理主義の人が、うんうん、暴力的な手段で、
はい、やってる
とやってるっていう話ではありました
。あ、そうそうそうそう、
うん、
質は同じですけれども、
うん
うんうん、だからなんかじゃあ例えばじゃあ今じゃあまあホットトピックのことを言うと悪いけれども、
はい、
じゃあイスラエルと、
はい、
ガザ地区のね、ああいう戦闘の問題、うんうん、もうほとんど入ってきませんよね、
まあ、自分から取りに
行かないとね、
うん
うん、でまあ、じゃあ例えば、まあミャンマーがどうだとかウイグルはどうだとかでも、
はいはい、
まあ、あれはまあ情報統制の問題もあってもともと入ってきにくいってものはありますけれども、
うん
うん、もう実態がどうなってるのか全然わかんないですもんね、わかるわけないんだけどさ、行かなきゃ、
うん、なんか漏れてきてるものがあまりにも悲惨なんですけど、
うんうん、
総体としてとか日本はそれについてどう思って出るのかとかっていうか、うん、でそのしかもその社会的なそういう政治的なことだったら、
はい、
うん、こう入ってこないように情報統制されてるんじゃないかっていうふうに思ったりもしますよ
ね、う
ん、
そうそうそれそれそれそれ、う
ん、なんだけどなんか
そう怠慢のふりして入れてねえんじゃないかっていうさ、
うん、だけど、うん、はやぶさ2、
はい、
のニュースみたいな科学的なとか宇宙開発的なトピックで、うん、
はい、
中国の宇宙開発のことがほとんど入ってこないのがまたね、
もうね、火星だって行ったんだしね、
あそうなの、
と火星探査行ったんじゃないの、あれ
なんか火星の映像は見たけど、それ中国なんですか、
中国も行ったと思いますよ確か、
なんかそこがさ、もしその行ったり、
うん、
その失敗はね、ロケットがなんかここに道に落っこちてきたよみたいな、
ああありますけどね、
見るけど、
うん、だって大陸から打ち上げるのはあれしょうがないよね、日本みたいに海に囲まれてるさ、
いやいやいや、そんなことないですよ、
落っこったらダメなんだけど、
うん、だからそこはダメでしょやっぱり、
うんうん、
であとその人工衛星とかが寿命に来る前に、
うん、あ
なるべく海に落ちるように
ちゃんとやりましょうとね、
落ちるに任せるんじゃダメでしょうとか、
うん、燃えりゃいいってもんじゃないですよって
ね、
そうそう、でもだからあれだってさ、
はい、
そうどこまで本当なのかよくわかんないもんね、写真だけボンって見せられても、まあ、ね、怒ったのは本当なんだろうけど、
うん、ね、
うん、もう全然わかんないっていうね、
うん、で逆に、
うん、
その日本で今オリンピックいろいろやろうとしているようなこと、
はい、
とかが海外からどう見えてるのか、もしくは見えてないのかもわからないですね、
まあ見えてないでしょうね、
うん、わかんないけど、
ね、うん、見えてないというか、
でも実際選手を送ってる国についてはさ、
はい、
自分とこの国から選手行ってるんだから何も入ってないわけじゃないでしょ
う、
うん、
あ、まあまあまあまあまあまあ、
うん、
そう、それはそうなんです、
うん、
でね、
うん、
まあまあ特にオリンピックは今だってさ、こういう状況になるっていうのは誰も知らなかったんだし、これ気の毒な状況であるのは間違いないんで。
誰にとって？
え、日本にとってね。
ああ
日本政府主催者側にとって。
うん、まあ自分は主催者じゃないとか言ってるけどね。
うん、あ、まあまあ、だ日本、まあじゃあ JOC なら JOC なら WOC でも何でもいいんですけど、
うん、
やりたい側ね、
うん、
にとってはあのこういう状況っていうのはまあ気の毒な状況だと思うんですよね、
うん、
俺は知ったことじゃないけど別にだからさ、でもさ、やっぱりね、いい時はわわわわ楽しむわけじゃん、
うん、
でこういうふうになってる時に俺はね、あんまりね、なんていうのかな、あ、否定も肯定もわわわわ言うのはあんまりちょっとどうかなとは思うんだよね、
うん
うん、ちょっとやりすぎ、
うん
うん、あれだからダメだ、これだからダメだ、だからコロナどうすんだとか、じゃあコロナってどこもどうしようもないんで、
うん、
なんとかこうできることからちょびっとずつやるしかないんでね、
うん、
で無理やりほら別にさ、わわ騒いでそのうつってくださいってことは思わないけども、
うん、
ちょびっとずつやるしかないと思うんだよね、うん、
そのちょびっとずつっていうのが、うん、まあ、若干ちょっとマシュマロテストって言われてるものに似ているような様子を示しているって私とかは思っていて、
ええ、
うん、その目先のマシュマロを我慢できるかどうかみたいな、
うん、
そういうこととしてそのマシュマロテストっていうのはね、
はい、
でその目先のマシュマロを我慢できて今のマシュマロ1個よりも、
うん
うん、例えば明日のマシュマロ2個の方を取れる子どもの方が、
うん、
何かこの学校の成績的なものとか年収みたいなものが、
うん、
調査をした時に高かったですみたいな研究があって、
はい、
そのまあ、今のコロナとオリンピックの関係で言えば、
うん
うん、まあ、目先なことをやるしかないし、
うん、
私とかみたいな一般民間人にとってはそれ以上でも以下でもない、
はい、
だけどその今開催したら確実に、うん、まずいことになるって分かってる科学的な知識のある専門家の方が言ってることについて、
はい、
ないがしろにしてて、だって、うん、あの天才なんだからしょうがないじゃん、
あ、天才っていう言い方でね、
うんうん、でも蘇生げる天才のはずなんだよねってことがね、
うんうん、
あるのに、
うん
うん、なんかそんなのやってみなきゃ分かんないじゃないとか、
じゃあ、まあ、そうやってみては分かんないんじゃないっていうとは違うんだよね、僕も言ってるのもね、うん、
とかあとその実際携わってる人は明日のご飯食べないとしか、ね、でこれに逆らったら自分のその食がなくなってしまうとかっていうことも実際にあるんだと思うから、
うん、
なんか、ね、どうしたらいいのか分かんないけど、
うん、そうね、でもさ、もうそろそろさ、でもその共存関係に舵切った方がいいと思うんだよ。だってさ、撲滅できたことってほとんどないわけじゃん、
う
ん、
そうなんだけど、うん、インフルエンザ程度に共存できるようになるための条件っていうのがいくつかありますよね、
うんうんうん、そうそうそうそう、
でそこにまだ至ってないから、
うん、
なんとかあのこれ以上患者さんが増えないようにしてもらいたいっていうふうにお医者さんたちが言ってて、
うん
うん、だからそのもうあのインフルエンザだってみんなあのワクチン自由意思だったじゃんとかさ、いろいろ引き比べて言うんだけど、うん
うん、
本当にそれでよかったらお医者さんがそう言うと思うんだよね。
まあね、
うん、でそういうふうに言ってないってことは
今の段階では、ちょっと深刻であると、
うん、あのインフルエンザと同じように
しては使えませんよと、
うん、あのもう共存するしかないってことは誰もお医者さんも思ってるんだけど、
うん、
今共存できない状態だから、
うん、
その共存できるための武器というか、
うん、
あの状況というかその受け入れることとか治療薬とかワクチンとか、
はいはい、
あの集団免疫とかが、
うん、
あの状況が揃うまではあのまだダメ
です、静観しましょう、静観というかあの注意深くあの慎重にやりましょう。
そうで、これ以上あの新しくて強いウイルスが出てくるような状況を作らないことのために、そのいろんな国の人から持ってきたウイルスをさ、
まあ、ミックスしないようにと、
選手村とかさ、うん、オリンピックの会場でミクスチャーして作っちゃうと、
うん、
今度はもう日本ウイルスって名前になっちゃうよって、前は武漢ウイルスって言ってたけどっていう
ね そこでもう仮に本当にうんと強力な、ね、タイプができちゃったとかね。そう、
なんかデルタ株よりもっと強いなんかやつが日本初で出て、うん、でオリンピックの選手の人が自分の国に戻って、
うん、そこでまた再拡散すると
大体流行しちゃうかもしれなくて、うん、日本はそれでもさ呼べば救急車が来て、
うん、
まあなんとか医療から全く受けることができないっていう健康保険もあるしね、
うん、
いいけどその持って帰った国の人はさそんなに恵まれた国の人ば
っかりじゃない
んだからさから、ね、って、
うん、まあちょっと難しいっていうかまあもうなんかもうさサンコストじゃないけどさ、
うん、
もう流れちゃうしかもうないような状況になっちゃったけどね、
うん、
うん、
ね、その意思の疎通というか共感っていい意味じゃなくて相手が言ってることが分かるっていう意味では、
うん、
科学の言語も、うん、政治の言語も、
はい、
うん、AI がまだ解決できない、
うん、
単に意味が分かるっていうことじゃなくて意味を噛み砕いてくれるってところまで、
うん、
なんかその AI がやってくれるようにならないと、
うん、
なんかの立場のある人が言ったら別の立
場の人がステークホルダーの話になっちゃうね。
その立場同士のその対立で正しいこと言われても正しいこと言われたっていうふうに聞けないんだよね、
うん、
だけどそれをまあ、例えばその未来のね時事世代くらいの AI が噛み砕いて、
うん、
あの第三者的に翻訳してくれるってなると、
うん、
あの相手には怒るけど翻訳者には怒らないみたいなことがあるから、
うん、
じゃあまあその立場の違う人が言ってることを直接聞くよりも、
うん、
あの聞きやすく意味が理解できるようになったりもしないかなって思うんだ
けど、うん、まあそっちは期待するとこありますよね、まあ、僕もそう AI にはそう、うんマザーじゃないけどさ、
うん、
そのマザーコンピューターさできないかなとは思いますよ、
うん、まあ私が生きているうちは無理だと思うんだけど、
うんうんうんう
ん、でなんか科学技術ってなんかそういういいことのために使われてほしいから
さ、うん、あ僕ねなんかね小説のプロットみたいなので考えたことあってそのなんていうかな巨大ビッグビジネスみたいなとこが商売やめてコンピューターに全シフトす、
うん、
プログラムに全シフトして全っていう名前のコンピューターを作ってっていうさ
かっこいいインドとかで作りそうだよね、
うん、でそこがその無人島買い取ってあのなんだっけあの会員制 の独立国家作るっていう話を
あでもねそのコンピューターって電気がないと動かないからさ、電気をねどうするんだろうねっていうところがすごいディストピアだよね、人間電池にされる人がいる
じゃないですか、まあ、
みたいに、
ね、
そう、
うん、そうだね生態、
うん、
うん、まあ永久期間の話とかいろいろあるんでまあまとめてそういうオカルト書いてもやってみたいですけど、
はいはい、
というあもうちょっとギリギリになってしまって、
はい、
なんか本当に異常な雑談になってしまいましたけど、
はいはい、
前田のことで、
はい、
どうもお疲れ様でした、
はい、備えとろん備えとろんとろん